皆さんおはようございます今日ここで皆さんと共に礼拝を捧げることが本当に感謝です。毎週毎週教会のためまた森本先生のため祈っています。聖霊の力によって生活できる、聖霊の力を体験できるように祈っています。やはり日本から帰国したのは14年間経って、日本から離れると日本語を使う機会がほとんどないから、もうすっかり忘れちゃった。だから、礼拝後日本語をかけると、話しかけると僕から答えがなかなか出てこない場合は、それは話したくないわけではなく話ができます、できません。じゃあ、OK So perhaps in the news you've been hearing about the artificial intelligence activity of China.
中国で人工知能を用いたさまざまな試みがなされているということを耳にしたことがおありかと思います。
They are using cameras and the internet to track what you are doing.
で、カメラや監視カメラやインターネットを用いて人々の動向を当局が探ろうとしている。
And they're actually wanting to predict crime before it happens.
そしてそういうのを用いて犯罪を未然に阻止しようとしているというのであります。
The idea is if you track people's movements and you understand their motivations, you can stop them before they do something bad.
人々の動向を探り、そしてその動機を把握することによって犯罪が起こるのを未然に防ごうとする、そういう発想であります。
It reminds me of the 2002 Tom Cruise movie Minority Report.
2002年にトム・クルーズ主演でマイノリティレポートという映画があったんですけど、そのことを彷彿させる現象であります。
So China is starting to use facial recognition software with all of their cameras.
で、顔面、人の顔を認識するソフトウェアを用いて、
They are tracking your movements and where you go and who you hang out with.
誰と付き合っているのか、どのような場所を訪れるのかということを全部当局が把握している。
They are building a profile based on what the beliefs of your parents were and what your known beliefs are.
その人の思想信条、あるいは両親の思想信条をもとにプロファイリングデータを作っている。
And so if you go to the train station often, or if you're seen mingling around a plaza or a store often they start wondering what you're doing.
駅や盛り場を訪れる頻度なども全部記録されていて、当局がその行動記録をつけている。
And in some provinces of China, they are already making pre-crime arrests and they have pre-crime detention centers.
で、中国のある地方では防犯目的の逮捕が行われて、その逮捕者のための交流施設もあるとのことです。
We had some workers in there this past year, and they were visiting some cities way out on the west side.
で、中国の非常に西部にで働いている同僚がいるんですけれども、その人たちの報告によりますと、
And they were having coffee on this street side cafe.
で、路上の喫茶店でお茶を飲んでいたんですが、
And they saw this kind of object in the sky.
その時空を見上げるとなんか飛行物体があると。
And they realized that it was a drone.
それがドローンであると。
And so as they went through the day and they were walking down the streets or riding the bus, the drone or a drone was always following them.
その日一日中どこに行ってもそのドローンが自分たちを追いかけてきたと、そういうふうに報告してくれました。
You see, in that kind of a setting, your actions and their assumptions create you.
つまりそれは皆さんの人民の行動とその行動に対する当局の解釈によってその人の人となりが決定づけられる、こういう発想に基づいた。
Your identity is based on your activity.
あなたの行動があなたの人となりを決める。
And that's nothing new.
それこと自体は新しいものではありません。
We do that all the time.
いつもそれがこの世の常識と言えます。
In our cultures, your accomplishments create your identity.
この世界では自分の業績によって自分の人となり、その評価が定まります。
If you are a gifted musician, or if you're a great homemaker, or if you're a very good manager, that creates who you are.
天才音楽家、あるいは見事な戦略家、あるいは慎重な経営者、家事の達人、そういった言葉遣いにはこの思想が反映しております。
So we live in this context where what happens to us or what we do actually creates our identities.
自分の行動、あるいは自分の人生に起こったことによっ って私が何者であるか私の人となりが決められる。
But when Jesus comes along, God reverses that sequence.
しかしイエスの生涯を通じて神様はこの世の中の常識を逆転されます。
Jesus lives out this life where he is not creating an identity, he is living from an identity.
イエスはその行動によってご自分が何者であるかということを示されたのではなく、神様が宣言されたご自身の人となりを表されたのであります。
We want to take one very small look at that in this story that we have today.
そのことについて今日は見ていきたいと思います。
And I want to ask the question, was Jesus' confidence built on what he did, or was it built on who he was, what his identity was?
イエス・キリストが交渉が歩み出すものを出すとき、その自信は何に根ざしていたのでしょうか。彼が成し遂げてきた業績にでしょうか。あるいはここで神様がイエスが何者であると宣言されたその言葉に根ざしていたのでしょうか。
And why does this matter to you?
なぜそのことが重要なのかと言いますと、
Because if we get this right, our failures will no longer define us.
私たちがよりどころとするところが正しければ、失敗してもそれが自分の烙印とはならない。
If we get this right, our confidence won't fluctuate with our circumstances.
よりどころが正しければ、人生に浮き沈みがあっても自分の自信が揺らぐことはない。
If we get this right, we'll be able to move towards others with bold, Christ-like love.
そしてそのよりどころが正しければ、誰に対してもキリストのような愛を持って大胆に接することができる。
You see, our world says, prove it.
この世は私たちが自分が何者であるのかを行動によって証明せよと要求いたします。
Prove that we should take notice of you.
自分の価値を人に認められるために証明せよと要求するのであります。
Prove it that you're worth our time and our attention.
自分が価値あるものであることを行動を通じて示せという、証明せよというのであります。
And God says, reflect it.
しかし神は私たちに私たちの人となり、神が宣言された人となりを表せと言われます。
Understand what God has said about us and then reflect that out.
神が私たちについて宣言された私たちの人なりについて理解し、それを表す生き方をせよというのであります。
God invites us to be an image bearer. He's given us the image. We just need to show it.
神が私たちを神の似姿に作られた。その似姿を生き方を通じて表せと神は言われるのであります。
So in this story today, we have the transition from Jesus the carpenter to Jesus the teacher and the prophesied Messiah.
今日の聖書の箇所でイエスは交渉街を歩み出されます。それはイエスの人生において大きな一大転換点でありました。それまでの徒弟大工としての歩みから説教者、教師、そして約束された救い主としての歩みを始める。
And the event of the baptism gives God an opportunity to declare how he feels about his son.
そしてこの時、バプテスマを受けたイエスに神が公の場でイエスが何者であるのかということを宣言されたのであります。
And so we read in Matthew 3:16, as soon as Jesus was baptized, he went out of the water, and at that moment heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove, alighting on him, and a voice from heaven said these critical key words. It said, "This is my son whom I love. With him I am well pleased."
神は言われました。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。マタイによる福音書3章16節。イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってこられるのをご覧になった。そして見よ、天から声が上がり、こう告げた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。
Getting that clear, getting that straight was critically important for Jesus to move on with life.
自分が何者であるか、そのことを神ご自身からはっきりと聞いたこと、それがイエス・キリストの自信の源となりました。
It set him up for everything that was to come.
そしてそれによって、これその後のイエスのさまざまな活動が発生してくるのであります。
Because the story here takes a very interesting twist in chapter 4.
この後、聖書の記載は非常に面白い方向に展開していきます。
In 4 verse 1 it says, Then Jesus was led by the Holy Spirit into the desert to be tempted by the devil.
それからイエスは 悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登っていかれたとあります。
God declares the true identity of Jesus, that he is loved, that he is well loved, and that he is well pleased, and then Jesus is tempted in the desert.
神がイエス・キリストが何者であるかということをはっきりと宣言された後、その後イエスが試みに遭われました。
Great privilege does not protect us from great temptation.
そのことから分かることは、たとえ神の子としての特権があっても試みに遭うことがあるのだということ。
But God does provide us with the truth to face those temptations.
しかしその前に試みに遭っても、それを話し返すことができるように神が私たちが何者だということを教えてくださっていること。
Our challenge is to believe what God has said about us.
その神の御言葉を私たちが心に留め、信じ、それを思い起こすことが大切なのであります。
So being tempted is not necessarily bad. It is testing and strengthening our faith.
ですから、試みに遭うこと自体は悪いことではありません。それによって私たちの信仰が試され、信仰が強められるからであります。
But the tempter is bad. He is our adversary. He is trying to break our understanding of our relationship with God.
しかし、試みるものは悪です。私たちに敵対するものであります。なぜならば彼は私たちの神に対する忠誠にひびを入れようとするからであります。
So the tempter gives Jesus these three challenges.
試みる者が3つの試みをイエスに与えます。
In 4 verse 3 it says, If you are the Son of God, tell these stones to become bread.
4章3節、あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。
In essence, he's saying, Doesn't God love you?
神はお前のことを愛しているのだろう。
Why doesn't he feed you?
じゃあなぜお前を空腹のままにしておかれるのか?
Why did he lead you into this terrible wilderness?
なんでこんなところにお前を引っ張り出したのだ?
And why don't you use your power to meet your needs?
神が助けてくれないなら、お前は自分の力を使って空腹を満たしたらいいだろう。
In 4 verse 6, Satan says, If you are the Son of God, throw yourself down.
4章6節のところでサタンが言います。あなたが神の子なら、下に身を投げなさい。
In essence, he's saying, prove it that God is going to protect you.
神がお前を守ってくれると言っているんだから、証明してもらったらいいじゃないか。
Prove it that he cares and he will watch over you and provide for you.
本当にお前のことを愛してくれるのか、本当に約束を守ってくれるのか、試してみたらどうだ。
And then in 4 verse 9 he says, And this I'll give to you, the kingdom, if you bow down and worship me.
4章9節でこう言います。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあげよう。
Satan offered Jesus a shortcut to what he wanted.
ここでサタンはイエスに御国に至る近道を提案しているのであります。
But Jesus knows that you can't just worship Satan. You're going to have to serve him because worship and service goes together.
しかしイエスはご存知でした。礼拝することと神に仕えることが一体で、サタンを礼拝したらサタンに仕えることになってしまうということを。
So Jesus had to get right his identity in order to answer all of these challenges.
イエスは自分が何者であるかという土台にしっかり立って、その揺るがない土台によって一つ一つの誘惑を退けられていったのであります。
And in this moment, Jesus demonstrates the reality that our significance is about who we are before it is about what we do.
私たちが何をなすかということよりも、私たちが神の前で何者であるかということの方が重要であることを身をもって示されたのであります。
Jesus demonstrated that our activity, our decisions needs to flow out of our identity.
私たちの行動、私たちのさまざまな決断、それが私たちが何者であるかというそのアイデンティティから流れ出してくるものではない、なければならないことを示されたのであります。
So Jesus chose to believe that God's word is dependable.
イエスは神の御言葉が力があり、そしてそれにより頼むことができるということを確信しておられました。
In 4 verse 4, he says, I will live on every word that comes out of the mouth of God.
人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。
Jesus had to know that, had to believe that God is good and that God is in control.
神はすべてをすべを治めておられ、神は良き方であるということを確信しておられました。
So in 4 verse 7 he said, Do not put the Lord your God to the test.
4章7節、あなたの神である主を試みてはならない。
And he had to believe that He was not just living for a victory, earning a victory, but that he was living from a victory.
そしてもう一つ、ご自身が勝利を得るために生きているのではなくて、勝利から始まる人生を生きているということを確信しておられたのであります。
And so he responds in 4 verse 10, Worship the Lord your God and serve him only.
4章10節でこう言われました。あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ使いなさい。
So Jesus overcame these temptations by going back to his true identity.
自分が何者であるのか、その揺るぎない土台に立ち返って一つ一つの誘惑を退けられたのであります。
By believing what God had declared about him.
神ご自身が宣言された自分が何者であるかという土台に立ち返って誘惑を跳ね返されたのであります。
So with the rest of our time today, I would like to just simply remind you what God has declared about you.
では今日私たちが何者であると神様は言っておられるのでしょうか。
God has said that you are forgiven.
神は言われます、私たちは神に許されたもの。
No matter how great your fear of punishment or how condemned you may feel, in Christ you are eternally forgiven.
罪の刑罰を恐れる気持ちがいかに大きくとも、罪の非難を恐れる気持ちがいかに大きくても、キリストにあって私たちには永遠の許しが与えられております。
So instead of continually punishing yourself for your sins or trying to earn forgiveness or attempting to measure up to perfectionist standards, learn to claim by faith God's promise of His eternal forgiveness through Christ's blood.
ですからいつまでも罪のために自分を苛むのはやめましょう。自分の力で許しを得ようと努力するのはやめて、また完全な人間になろうとするのもやめて、キリストの血によって神が約束しておられる永遠の許しに預かろうではありませんか。
The good news is that you cannot do anything to make God love you more or to make God love you less.
神の愛は私たちの行動以下で左右されるようなものでは全くありません。
And unless you are secure in that identity, that forgiveness in Christ, you're going to short circuit, or I'm sorry, you'll never live naturally in His presence.
神から全く許されている。その確信がなければ、私たちは神の前で自由に振る舞うことはできません。
Thinking that you step in and out of his love and his forgiveness will short circuit your progress in grace.
私たちの行動によって神の許しの度合いが変わってしまうなんて思っていたら、私たちの恵みにおける成長が阻まれてしまいます。
So you are absolutely forgiven.
私たちは完全に許されたものなのです。
You are also completely accepted.
神は言われます。私たちは神に受け入れられたものです。
No matter how debilitating your fear of rejection or your feeling of disapproval may be, because Christ's perfect righteousness has now been accredited to your account through faith, you are accepted.
拒絶や非難を恐れる気持ちがいかに大きかったとしても、キリストを信じる信仰によって、キリストの全く義が私たちのものとされ、私たちは今完全に神に受け入れられたものなのです。
You don't need to fear rejection.
ですから拒絶を恐れる必要はない。
You don't need to win the approval of others or hide your weakness.
他の人の称賛を得るために、あるいは自分の弱さを隠すために努力する必要はない。
You don't have to spend all that energy building your reputation or your brand.
自分の評価を打ち立てようと努力しなくてもいい。
You can stop trying to be who you are not.And embrace this new identity. Be the image bearer that God has created you to be.
自分らしくない生き方をするのはやめて、神様から新しく作られたものとしての、つまり神様が定められ、与えてくださった新しいアイデンティティを表す生き方をしていけばいい。
And then you can move towards others in Christ-like love.
その時私たちはキリストのような愛を持って他の人に接していくことができるようになるのであります。
So you are forgiven, you are accepted, you are also adopted.
私たちは神に許されたもの、そして神に受け入れられたもの、そして私たちは神に引き取られたものです。
No matter how deeply you may have been wounded or damaged by the lack of love from others in your past, you are now deeply loved.
過去に人から愛されなくて深く傷ついていたとしても、今神様が皆様を心底を愛してくださっています。
You've been adopted by God and you've been given all of the privileges of that new identity as His daughter, as His son.
神の子供として引き取られた私たちには、かつてはイエス・キリストだけに与えられていた特権が与えられています。
You don't need to live like a spiritual orphan anymore.
私たちはもう霊的な孤児ではありません。
God does not see you merely as a pardoned criminal, but as His own daughter, His own son.
神は私たちを許された前科者として見なすことはないから、私たちは引け目を感じる必要はないのであります。神は私たちをご自身の息子娘として引き取ってくださったのであります。
And so now you have immediate access into His presence and the promise of His provision for your life.
ですから私たちはいつでも何者にも邪魔されず神の御前に出ることができる。そして全てを与えてくださるという神の約束をいただいている。
And you also have the privilege of His discipline for your good.
そして私たちのために神から訓練を受けることができるという特権もいただいているのです。
You are also absolutely free.
そして神は言われます。私たちは自由の身とされたものです。
No matter how defeated you may feel in your battle with sin, you're no longer in bondage to it.
罪との戦いに打ちしがれていたとしても、もはや私たちは罪につなぎ止められてはいません。
Although sin's influence will always be with you on this earth, its dominion over your life has now been broken through the cross.
この世に生きる限り罪の影響が及びますが、罪の支配はキリストの十字架によって断ち切られたのであります。
We were all once slaves to sin, but the good news is now that that's broken and we're no longer, or we are now free from that old master.
かつては罪の奴隷でしたが、今やそれから自由になります。罪から自由にのみとされたのです。
And finally, you are not alone.
そして最後に神は言われます。私たちは一人ではない。
No matter how alone or how powerless you may feel at times in this life, you are not alone.
無力感、孤独感がいかに強くとも、私たちは決して一人ではない。
Through faith in Christ, you've been given the gift of the Holy Spirit that comes alongside of you to comfort you, to encourage you, and to empower you to live the life that God has prepared for you.
キリストを信じる信仰によって、私たちには御霊が与えられています。御霊は私たちと共に歩み、私たちを慰め、私たちを励まし、神が召された生き方を私たちができるように、私たちを力づけてくださるのです。
The typical message we hear in our world is that what you have done or what has happened to you defines you.
自分の業績、そして自分の人生に起こった出来事、それによって自分の価値が決まるとこの世は教えます。
But I offer you or I invite you this morning to reject that.
しかし、そのようなこの世の教えに耳を貸すのはやめましょう。
Receive what Jesus has to offer and recognize that in Him you are now a new creation.
イエス・キリストがくださる贈り物を受けようではありませんか。それは私たちがキリストにあって新しくされたものという贈り物です。
Significance is about who we are before it is about what we do.
私たちが何をなすかということよりも、私たちが何者であるかということが大切なのです。
So what's the first step in this new creation living?
新しく作られたものとしての歩み、そのために何をすればいいでしょうか。
I would invite you every morning this week to choose one of these truths that have been declared over your life.
神が宣言された私たちの人となりを表す一つ一つの言葉を毎日自分に言い聞かせようではありませんか。
So wake up and just recite to yourself that I am forgiven.I am adopted. I am free. I am accepted. I am not alone.
目を覚ましたときに、私は神に許されたもの。私は神に受け入れられたもの。私は神に引き取られたもの。私は自由の身とされたもの。そして私は決して一人ではないと言い聞かせるのです。
And then go and reflect that. You don't have to earn it.
そしてそれを表す一日を過ごすようにいたしましょう。
Don't let your past define you.
皆さんの人となりを決めるのは皆さんの過去ではない。
Let God's words of love over you define you.
神の愛、それが皆様の人となりを表す中心の言葉であります。
And let that truth determine how you are going to live.
そして神が宣言された私たちの人となりを表す生き方をしていこうではありませんか。
Let's go this week and be image bearers.
今週、私たちは神の似姿を表す生き方をして歩んでいこうではありませんか。
Let's pray.
お祈りいたしましょう。
Thank you, Father, so much for the power that is in your word.
神の御言葉の力を与えてくださりありがとうございます。
Thank you for the Holy Spirit that is with us and that we are never alone.
聖霊様が共にいてくださり、私たちが決して一人ではないことを教えられました。ありがとうございます。
Lord, please remind us of these truths that you have declared over everyone who has accepted Jesus as their Savior.
キリストを信じる者に全ての人に明らかにされた私たちが何者であるかという真実、それを私たちが心に留めて生きていくことができますように。
And help us to live from that truth, to reflect that truth in our daily lives.
そしてその真理を私たちが日々の歩みの中で表していくことができますように。
Thank you that we don't have to earn anything anymore.
自分の力で何も獲得する必要はないということを教えられました。ありがとうございます。
We pray these things now in the power that is in the name of Jesus.
イエス・キリストの力ある御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。